クリア
小松の
KK ナイト。第448回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、いやー小松先生、448回ですよ。
お、なんか
もうね、あの霧挽回が、
はい、近づいてまいりましたね。
見えてまいりましたね。残り、まあ今日も入れて残り3回ということで、5月の初旬と言いましょうか、ゴールデンウィーク中に450回を迎えますので、
そうですね、
うん、カウントダウンと
金字塔ですよ。
いやー、いう感じですよね。まあ皆さんどうですかね、毎週1回っていう配信というところで言うと、年にまあ50数回っていう感じなんですよね。
はい、
ですので、まあ単純に計算すると450回というと50で割れば9ということで、まあ9周年は実際にはあの9月ぐらいにはなるんですけど、まあそれぐらいやってきてるというところで、なんかもうちょっとね、まあ自分たちが勝手にやってることではありますが、どうだか褒めてくれみたいな。
ああ、まあそうですね。
ところもありますが、はい、そんな今日は448回ということでございますが、前回447回はエディケーション回ということで、ゲミー賞という事例から学ぼうということでございまして、1年ぶりの企画ということで、ゲーミフィケーション大賞ですね、勝手にゲーミフィケーション大賞の、大賞作品などをこうあの見ながら KK が学んでいくっていうね、回でございましたけれども、やっぱ楽しいですね。
ああ、そうですね、なんか、
まあ、で、あの学ぼうっていうそのタイトル通り、なんか勉強になりますね。
うん、観点が広がりましたね。
やっぱりね、ちょっと編集会議中に小松先生なんかもお話しされてたんですが、なんか実際ね、ご自身のゼミで、やっぱりちょっとトークネタにしたりとか、
はい、そうですね、ディスカッションテーマのちょっと一つに、
ね、
は入れたりしましたね。したり
とか、私なんかもあの昨年度から院の授業をやっていて、あの割とこうあの授業のテーマにゲーミフィケーションなんかも入れてたりするので、昨年あのゲーミフィケーション大賞をそれこそ参照しつつ、いろいろちょっとディスカッションしたりもしたんですけど、今年もね、まだ院の授業、今年はまだ始まってないので、始めたらまた同じことやるんじゃなかろうかと、最初。
そうですね。あの、あれも一応見て、で、やっぱりこのポッドキャストから思い出して、あの、多分ね、先生もあれですけど、あの、教材表彰とかの話とかもちょっとね、一緒にしたりとかしてました。
そう、教材表彰はね、僕、変な話、院の授業だと思うね、なんか、シラバスに入れてるんですよ。
あ、そうか。
そうそうそう。でもやっぱなんか、あの、ワクワク具合で言うとゲーミフィケーション対象の方がね、
うん、
ちょっと
そうです、ね、
エンタメ性がありますよね、うん、
そうですね、
うん、
しかも観点広いんでね、
そう、
こういう捉え方できるかっていう感じはありますね、
うん、いや本当そうなんですよね。でも本当にあの私たち自身も勉強になるなっていうか、まあ、あの、うん、学生さんとかにもね、もちろんあの参考にしていただいたりとかしてもらいたいんですけど、なんか私たち自身もとっても参考になるし、なんかこうちょっとね、書き立てられるものもね、
うん、
ありますね。
そうですね、うん、やっぱ事例として面白いとか、そこがどういう風なこうなんだろう、誰のプラスになったりとかね、
うん、
どういうコミュニケーションが生まれるかっていうのが割と含まれてるので、うんうん、非常にあの毎年やっていい一つまたレギュラー会ができたなと。
いや本当にな
ので勝手にゲミショー続いてくださいっていう感じ。
いや本当ですよ。あれがもうね、定期的にやってないから、学習漫画が。
とかね、古いので言うと、あの、縦書きのね、ウェブサイトとかの泡とかもね、あれも良かったんですけどね。
ああいうのもとってもいいんですけどね、なかなか、っていうところはありますので。まあ、勝手にゲーミフィケーション大賞は、続くんじゃないですか？
まあ、法人が続く限りは、多分続くんじゃなかろうか、う
ん。続くんじゃないかなってね、思いますんでね。ちょっと、あの、せっかくなんで、この時期の恒例として、なんか続けてお話ができたらな、というふうに思いますが。はい。そんな447回を受けまして、じゃあ、今回は何のお話をということなんですが、今回はウェブ会なんですよね。
はい。
ウェブ関連の回ということ で思い返せば3週前ウェブ回非常にあのいいねをいただきまして、
うん、
あのミクシ
ー、ああ最後でございましたか。
ずっといいねが伸びてて、もうとんでもないことにっていうか、あの通常に比べるとですよ、
うん、
はい、3倍ぐらいの
比較的
うん、3倍ぐらいのいいねがついてたりしてますので、やっぱミクシー好きだったのね皆さんっていう感じではあるんですけど、それを超えるキャッチーなお話はどうですか、できそうですか。
いや結局ね、ネットに皆さん関わってる窓口はなんだかんだやっぱソーシャルメディアはね、はい、広いんでね、
はい、
そこにはちょっとなかなかかなうやつはちょっとね、ちょっとあれむしろニッチな方向へ行きそうなところがあるので、
ってなところでじゃあどうしましょうかウェブ会みたいなところだったんですが、もうニッチなとこ振っちゃおうかというところでまあ前回のミクシーが、まあ、いわゆるウェブ会っちゃウェブ会でもありますし、今日お話しするものなんかもまさにウェブ会っていう感じなんですが、今日ちょっと IP アドレスについて話しようかなっていう。
大丈夫なのか、みんなついてこれるだろうな。
IPA って、まあ、インターネットプロトコルですよね。
はい、
はい、インターネットプロトコルアドレスということで IP アドレスということで、まあアドレスっていう言葉からあのよくねウェブのことがわからない皆さんにこうイメージしやすくイメージしていただくとすると、まあアドレスって住所っていうことではありますので、直訳するとまあ要はウェブサイトの住所って言い方してあげると分かりやすいですかね。
そうですね、はい、ドメインはそれを分かりやすくしたね、
そうです
ものではあると思うんで、
当然あのウェブサイト何がしかの形でアクセスができているっていうことは、まあ、私たちが住んでる場所と同じようなもんで住所がありまして、そこをあの辿ってるんでウェブサイトがそれぞれ見れてるんですよね、
はい、
でただし IP アドレスと呼ばれるものは数字の羅列でございまして、それは もちろんコンピューターが分かりやすいからということでありますが、ただじゃあそれが日本あの人間にとって分かりやすいかというと当然数字の羅列だと分かりづらいので、ですので今小松先生おっしゃった通り、いわゆるドメインと呼ばれるあの分かりやすい文字列ですね、 URL 皆さんにとっては URL としておなじみのもの、はい、あれがあの割り振ってあるんですよね、紐付けてあるんですよね、
はい、それぞれ、まあこのドメインはこの IP にね、
あ、そうそうそうそう、
見に行くっていうサーバーがあるので、
あるんで、はい、ですので、実際には、IP アドレスという数字の羅列で管理がされているというところなんですが、この IP アドレスもあの IPv4 とか V6 とかね、
ああ、そう
ありまして、
枯渇の問題がね、はい、でありますからね、
あの IPv4 があの長らく使われてきて。まあ、もちろん今も使われてますが、はい、というところなんですが、今小松先生おっしゃった通り、足りなくなってきてるんですよね、要は、数字の組み合わせなので数字の桁数が、まあ、ある程度最初決まってるわけですよ、ですのでその桁数から生み出される数字っていうのは、まあ、当然上限がありますので、もともと持っていた IP、V4 っていうアドレスが、まあ、ちょっともう足りなくなってきている状況があって、はい、でさらに、まあより広い対応ができる IP アドレスっていうのが出てきてたりとかいろいろしてるんですけど、はい、その IP アドレスですよ、これを誰がどのくらい保有しているのかを一目で確認できるサイトっていうのがありまして、これがとても面白いんですよね、僕らからするとね。
これはなんか楽しいです。
はい。で、ギガジーンさんっていうね、メディアがありますけども、そこの今年の3月31日付の記事で、まあ、今言ったような見出し、IP アドレスを誰がどれくらい保有しているのかを一目で確認できるサイト、リバース DNS ということで、これがちょっと、まあ面白いなと思いましたので、ちょっとこの辺の、そのサイト自体のお話も含め、そして、まあ、IP アドレスにちょっとまつわるようなお話も含めということで、ちょっと今日はお話ができればなというふうに思いますので、ウェブのことがある程度分かる方はもちろん、はい、そんなに分からないよって方もですね、ちょっとこう、なんでしょうね、 豆知識的な感じで、はい、気軽に聞いていただけるとなというふうに思いますということで、はい、じゃあこれどういったものかというと、こういうのもインフォグラフィックスって言うんですかね。ちょっとまあ違いますよね。
まあそうですね、ちょっとだけ違う感じはしますけどね。
はい、
マップですよね、
やっぱちょっと ね、マップですよね、うん、でその要はあの四角い領域、ページ全体の四角い領域のところに色分けされたドットがダーッと並んでるようなサイトなんですよね。
はい、
でその色がついているところっていうのが、まあ、同じ色がついているところは同じ、所有者が所有をしている IP アドレスということですので、なのでこう色が多くそこにあるものっていうのが要はすごい量を保有してると、
うん、
はい、もうで塵みたいな点みたいなものがあるんですけど、そこはまああのね、例えば一個人でしょうか何でしょうか、はい、持ってたりとかっていうところで、この表現って分かんのかな、こうビジュアル的にはデフラグっぽい感じというか、
あ
難しいか、逆にこれちょっと皆さんにとっては難しいか、ね、
最近ハードディスクの最適化とかでこういうの見てる人いないだろうな
あのね、見た目の感じで言うとちょっと そんなような感じのビジュアルと言いましょうか、うん、そうです
ね、
そう
見たことある人からしてみたら確かにそういう感じに見えます ね
っていう感じなんですよ ね。で、多分その IP アドレスの番号順に並んでるんですよね、多分左上から右下に向かって並んでるんだと思うんですけど、
なんかこうね、なんかすごい順番ですよ、なんか
そう
で、
これ面白いのが、ね、あの例えば同じ所有者が大量に持ってるってあると思うんですね、力の強いところ、はい、まあ、具体的に言っちゃえば Google さんとか
Amazon とかね、
Amazon とかね、うん、でやっぱりあの色が同じ色がついてるところが結構多いところはやっぱその辺なんですよね、 Amazon とか Google とかね、
うん、
がやっぱ持ってるんですよねっていう感じなんですけど、これがじゃあ続いてるかっていうと飛んでたりするんですよね。
そうですね、割と飛んでますね。
そう、うん、その辺がなんかちょっと面白いなと思って、まあでも確かに IP アドレスを取得するときに地続きでじゃあ絶対取るのかっていうとそうじゃ確かにないかもしれないですよね。
そうですね。他でもこの記事によると Google は割とちっちゃめなんだな
あ。そうですか。
うん、多分 Google 自体が多分 Amazon とか一部使ってたりする可能性もあるので、あ、
ということだからか。
一応あるはあるみたいなんですけどね。
じゃあやっぱあれなのか、あの色が目立つところでいうとやっぱアマゾンが一番あれなのかな。
多分だと思います。ホスティングやっぱ多いと思うので。
そうですよね。
で割とね色も有限なので、あの同じような色たくさんあるんですけど、うん、やっぱりあの塊でこうごちゃっとしてるところのやつがこう点在してるのを見ると、はい、でクリックするとですね一応そこのネームサーバーというか、
ね、ネームサーバーが出てくるんですよね、
うん、はい、出てくるので、あそこに一応 Amazon のドメインとか入ってくると、ああここ Amazon の領域なんだなっていうのはある程度分かりますね。
うん、面白いのがあの記事の中にもあるんですけど、日本の企業で大きいとこないのかなって探してみるとっていうことで、
はい、
ソフトバンクがかなり大きな面積を確保してい
く発見ということで。ああそうですね、確かに。僕もあとクリックしたところで割とあ見たことある OCN とかでもなんかありましたけどね。
やっぱだからこのソフトバンクもそうなんですよ、コムキャストとか、スペクトラムとかっていったプロバイダー事業を早期に始めてた企業、
ああなるほどね、
の保有してるから、まあ、ソフトバンクだったりはなんですけど、まあやっぱそうですよね、その辺のプロバイダー周りはやっぱ強いですよね、だからね。
でもね、うん、知らないドメインもすごいたくさんありますね、クリックしていくと。面白いな。でもこれはね、何がね楽しいかっていうとね、あの一見するとこうなんかノイズのように色がバーッと散らばってるところがあるんですけど、
うん、
まあ、そういったところを拡大していくとなんか本当にまたさらに細かく、
これそうなんですよ、
散らばっていって、なんか本当にね星の
星みたいですよね、
うん、宇宙の中にこうどんどん入っていくような感じでですね、
ぐわーってね、最大までアップできるところまで行くんですけど、でアップすると、まあ、一番ちっちゃな単位はドットみたいな感じのね、
うん、
感じになってるんですけど、本当まばらにぶわーっていろんなところがあるスペースがあるので、本当なんか宇宙みたいな感じですよね。
そうだとね、同じ色が続いてるところでも拡大してみるとなんかね謎に その
間にちょっとドットが1個ポンってね、
そうなんかね2個ねちょんちょんってこう斜めに
入ってたりするんですよね、
入ってて、これがねこうすごくなんだろうな、あの色がずっと続いていて、そこだけなんか等間隔にね空いてるんですよ。
そう
なんかねクリックするとねノーレスポンスって
言
って
そう書いてあったりとかね、
そう割り当てられてないと思って、
そういやー本当面白い、面白いんですよね、
まあ、番号の並びになんか関係あるんだろうなと思うんですけど、
うん、
でもねずっと色が続いてるところもあるので、何がちゃうんやろうと思いながらね見てましたね、
うん、ねえ、なのでなんかあのこういうのってやっぱり普段ね、まあ、あのデジタルの世界なのでなんとなく可視化されてない世界じゃないですか、
うん、
それがねこういった形で可視化されると面白いですよね。
何なんでしょうねこの面白いと思う、自分もこのなぜこれが面白いのかがね、
そう
ね言語化できないんですよ、ね、
うん、
なんか、ね、へーへーって感じ、なんか
そうそう、いや本当そうなんですよね、
なんかビジュアルでやっぱりこう普段見てないものとかとあとは自分の知ってる知識がこうつながるのは多分楽しいんだろうなと思うんですけど、何のことはないこう四角のドットの塊をただただ見てるだけですけど、
そういや本当そうなんですよ
、まあ、クリックしたらあなんか知ってるドメインが見れるとかそれぐらいではあるんですけど、
うん、
なんかねずっと見ちゃいますね。
あと面白いのが、黒い領域がポーンと広いところもあったりするんですよね。
はいはい、ありますね。
でそこは10点、例えば X 点 X 点 X みたいなところで言うと、あのプライベート IP アドレスとして割り当てられている領域だったりとか、あと家庭用ルーターで割り当てられている IP アドレスみたいなところの領域がやっぱあると、あのちょっと黒が多かったりとかね。
そうすると127の0の0の人が探しに行きたくなりますね。ちょっと多すぎて探せないですけどね。
そうですよね。
ある程度はいけますけど。
ねえ、いや本当に面白いです。はい。ですので、まあなかなかね、あのひょっとしたらこのあのポッドキャスト音声メディアですので、聞いてるだけだとちょっとビジュアルがイメージできないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひぜひあの。ギガジーンさんの IP アドレスを誰がどのくらい保有しているかを一目で確認できるサイト、リバース DNS という記事ですね。ぜひご覧になってみていただいて、あ、これねって、実際であのそのサイトへのリンクもありますんで、実際のサイトもご覧いただけますしね。
あ、私、127-0-0-1を見つけました。
おお
、まあ、当たり前ですけど、ノーレスポンスですけど。
あ、ノーレスポンスでしたか。
プライベートアドレスですか
ね。ねえ。いやー面白いです。で、あのこれいわゆるあのリバース DNS なんで、逆引きできる感じなんですよね。先ほども言ったとクリックすると、
はいはいはいはい、
あの出てくるんですけど、あの面白い統計というか下の方にまた表がありまして、あの逆引き DNS に登録されているドメインはドットネットが一番多いんですって。
意外
ね、
そうなんだ、へえ。
でそれに続いてコム、
あ結構明確に差あるんだな。
そうなんですよ。で3番目が実はなんと JP なんですけど、でもね一桁違うんですよ
はいはいはい、はいはい、
そうだから、まあ、やっぱネットコムが多いんですけど、僕なんかからするとコムの方が多いのかなと思ってたんですけど、
へえ、そうですね。でも国のやっぱりドメインだと日本多いんですね。
多いですね。
だって BR って多分ブラジルとかですよね、うん、D デンマークかなんか、うん、IT がイタリア
って、イタリアですよね、
FR がフランスですよね、うん、MX どこだったっけな、
MX どこでしたっけね。
意外と CN 少ないんですね。
CN は中国ですもんね、
はい、でもま
あこれでも
ベスト10には入ってはいるので、
はい、
そっか。でもアメリカとかがまあ持ってるって考えたら、まあコムネットが多いのも、
いやまあそれはね
とか
っていうところではありますが、
はい、
でもねいろんな国のドメインありますからね。
うん、そうですね。
あの UK とかね、みたいなところは入ってないですからね。
そうですね、入ってないですね。
JP3 位、ネットコムに続けて JP3 位なんで。
そうですね。ね、ロシアと比べても6倍以上あるもんな。
すげえ。なかなかだなっていうふうに思いますよね。ちなみにあの僕自分でプライベートで持ってるドメインはドットコムなので。
あ、そうなんですね。僕もいくつか持ってるけど、 KK ネットですからね。
あ、そうそう、 KK ネットですからね。
あとうちのじいさんのサイトとか JP なので、
はい、
毎年ね割と少し若干コムネットよりも高いお金払っておりますけど、
ね、確かにねはいっていうとこですよね。でやっぱりねあのその下にはあの保有するところがどこかっていうところで言うと、まあ、やっぱりアマゾンがね多くてということで、でもあのそれに続いてプロバイダーであるコムキャストとかソフトバンクの BB テックっていうことなので、
あ BB テックってソフトバンク
ね、ソフトバンクなんですね。
ああ下の方にベライゾンとかもあるんですね。
そうベライゾンとかも入ってて、
へえ
っていう感じではありますが、
まあねインフラの方にはおなじみなのかもしれないですけど、なんか新鮮ですね、
うん、新鮮ですよね。だからなんかあのそういうのもねなんかこう実はこのビジュアルの中から読み解けると言いましょうか、感じになってるんでね、ちょっと面白いですよね。
はい、
はい、であのギガジーンさんの記事なので、まあ、長いこと運用してるメディアということもありますし、あの下の方に関連記事っていうのが出てくるんですけど、
はいはいはい、
そうするとなんかいろいろまたこれに絡むような興味深い記事がありまして、2020年10月22日の記事なんですけど、アマゾンが保有してる IP アドレスだけで2500億円以上の資産価値があるって記事があります。すごいですね。先ほども言った通りね、実際にはねアマゾンが一番持ってるかなっていうところなんですが、じゃあどんな資産価値をっていうと2500億円以上ですよ。
なんかここまでいくと現実味がなくてよくわかんないですね。
すごくないっすかねえ。
まあねどっかの国の国家さんぐらいな感じありそうですけど、
ね、いやーほんとですね。そう考えるとね、もっともっと一番最初のところで言うとアマゾンさんって本屋さんのサイトとしてね、もともとはスタートしてますけど、はい、すごいですね。単純にそのね、本屋さんだったものがいろんなものを売ってますよって話だけじゃないですね、もうこうなるとね。
まあそうですね、多分主戦場、まあ、一番多分利益上がる とこなんでしょうね、多分ね。
ね
うん、
っていうところもあるんですけど、でこれ、さらにさらに面白い記事がもう一個ありまして。これ2021年の4月26日付 の記事なんですけど、その先ほども言った通り IPv4 っていうのがアドレスが、まあ、あの枯渇足りてないって言われてるたわけですね。なんですけど枯渇が叫ばれる IPv4 アドレスが突如1億7500万個も出現一体何が起こったのかっていう記事が2021年の4月の記事で、これまたギガジーンさんで上がってるんですけど、
はい、
これあのジョー・バイデンさんがちょうど大統領に就任したぐらいのタイミングなんですよね。
ははは
時期的に言うとも
う3年
ね、ね、ぐらい前、21年なんで3年ぐらい前なんですけど、そこに5600万個もの IP アドレス4が突如出現したということで、足りてない足りてないって言われてるのになんでこうそんなものがドーンと出てきたかっていうと、アメリカのフロリダ州に拠点を置くグローバルリソースシステムズという企業が発表したんですって。 IPv4 のアドレスがこれだけありますよっていうのを。でそれがあのどうやら国防総省が保有している IP アドレスをそこが管理してたみたいで、それをなんかそのタイミングで出したみたいなんですよね、これだけありますよっていうなんかそう考えるとやっぱ国防総省もともとねインターネットの起源になってるのがねみたいな話もあったりするじゃないですか。
そうですね。で一応この記事書いてあるのが全世界に存在する IPv4 アドレスの約 6% ですね。
いやですよ、
6% ってことは17に1つはこれってことですよね。V4 の中で、
あ、ね、
すごい量ですね。
いや面白いですよね。だからタイミングがタイミングだったので、なんかこうトランプさんが辞任した際に際して国防総省が保有している IP アドレスの一部を売り払ったんじゃないのとかっていう噂が流れたんですって。でも実際はなんかそういうことではないみたいですね。はい、というところで、もうなんかあの IP アドレスの歴史の中で最も劇的な IP アドレス空間の変化であるっていう 当時は報じられたということのようなんですけど、
なんか面白いですね、
ね、これで、なんか面白いですよね、はい、ってなところがありますと。で、こういった、まあ、今回ね取り上げたのはリバース DNS っていうものなんですけど、実はあのちょいちょいねこういうあの IP アドレスを保有しているものをビジュアル化しているものってなんか登場してきてるみたいで、あったみたいで、過去にちょうどギガジンさんの10年前の記事ですかね、2014年の5月15日付の記事で、インターネット上に存在するさまざまなウェブサイトの規模や関連性を可視化したマップ、ザ・インターネットマップっていう記事がこちらもございまして、こちらの方がビジュアルがいいんですよね。
うん、そうですね、
あのまさにさっきあの小松先生がこう先ほど の, あのリバース DNS が拡大していくとなんか宇宙に迷い込んだようなっていう表現をされていらっしゃったんですけど、このインターネットマップの方はまさにこうもう宇宙をこう表現してるかのようなビジュアライズになっておりまして、とても心地いい。しかも検索窓があってドメインで検索できるんですよね。
はい、
そうだから、あのちなみにデジタルハリウッド大学とか、ね、デジタルハリウッドとかのドメインでも検索してみたんですけど、ちゃんと出てくるっていう、ギャーッと出てきたりするんですけど、これ残念ながらね、でもこの10年前ぐらいから更新されてないようで、
まあちょっと古いです ね,
ね, ね、情報がちょっと古かったんですよね。なのでで、もねこっちの方が情報もね、クリックするとドメインだけじゃなくて、あのそのサイトのちょっと概要みたいなものもね表示されたりとか、とてもなんかものとしてはいいものになっていて、
はい、
なんかぜひこれ更新してほしいですね。
ね、これはなぜ面白いんだって言われるかもしれないけど、面白いんですよね。
いや面白いですよね。
そう、なんかこう今僕何気になんかどっか昔からあるドメインないかなと、トヨタ .jp 入れてみたんですよ。
うん、
そしたらそのすぐ近くにですねパナソニック JP があって、
うん、
でパナソニック JP の近くにパナソニックビズがあったりとか、なんか知ってるなんか名称のものがね近くにあるだけで、それくらいこうなんかね星のようにね散ってるんでね、なんか近くにある星がこんな知ってる名前っていうのがねちょっと嬉しいというか面白いですね。
だからさっき取り上げたリバース .dns はどっちかというとその IP アドレスの番号順に並んでるんですけど、このインターネットマップは見出しの通りウェブサイトの規模とか関連性を可視化してるんですよね。
だから
近しいものが近くにあるっていうのがあのとてもなんかいいんですよね。なんでそのデジタルハリウッドのいわゆる株式会社の方のドメインを検索すると、その脇にね大学のドメインがちょっと寄り添ってる感じで表示されるんですよね。
そうですね、なんか他に関連企業的なところなんか近いのなんかないのかな、
ねえ、
IMJ とかないのかな。
あ、確かにね、もともと IMJ はね、IMJ はデジタルハリウッドのね部署からね発展してる会社ですからね。
めちゃめちゃでかくなりましたけど、
いやめちゃくちゃ でかくなりましたし、あの資本がいろんなところに
そうですね
映ってますが、はい、ってなところで、なんかぜひぜひこれ、まあ言うのは勝手なんですけど、どっか更新してくれないかな。ちなみにあの色分けもなされておりまして、でこれは多分国ごとに色分けられてるんですよね。
ああ、そう、あ、確かに紫色はそうですね、
紫色が日本なんですよ。でじゃあその紫色がついてる惑星群みたいな言い方をあえてしますが、の中で大きなところはっていうところで言うと、やっぱりヤフージャパン、当時10年前、ヤフージャパンの、トラフィックがやっぱりナンバーワンでというところで、全世界で見ても19番目当時ですね、ランクされてるというところで、
いやーなんかね、ヤフー .co.jp 拡大してみると近くに知ったドメインがありますね。なんかミクシー JP とかも出てきますよ。アメバ JP とかね。
そうですね、ちょうどだって2014年っていうと そっか、もう2004年からですからね、ミクシーでいうとね。
だこの間20周年したってことです
ね。そうですよ、本当そうだそうだ、10年前だから、
ちょうど真ん中らへんですね。
はい、いやー本当に楽しいです。でさらにさらに言うと、2007年のギガジーンさんの記事で、インターネット全体を1ページで見ることができるサイトということで、これまたあの最初に紹介したリバース DNS と同じような、ちょっとブロックの集まりがダーッと並んでるような、うん、ザ・ホール・インターネットっていうのがありまして、でやっぱりあの IP アドレスを網羅して表示されていると、はい、ということでございますので、なんかあのちょいちょいこういったこう IP アドレスをビジュアル化したものっていうのはあのつどつど登場してきてるようなんですが、せっかくなんでね、ずっと更新してくれればいいと思うんですが。
まあいろいろ変わっていくんでね、メンテナンスもなかなか難しい
でしょうね。難しいんでしょうね。
うん、
うん、っていうところがあります。ですので、
いや最初どうやって作ったんだろうなと、クローリングしたデータとかでなんかやってたのかなと思って、うん、普通に手作業じゃ とてもじゃないけど作れない量なんで。
ねえ。ねというところで、本当そうですよね。なんかでもまあ、うん、あの変な話、リバース DNS に関してはそのいわゆる IP アドレスの番号順に並べてるので、まあ、ある程度こうデータを元に作りやすいのかなっていうのは なんとなくこう想像としては、
まあまあそうですね、
ですよね、
う
ん、っていう感じですけど、やっぱその10年前 の, そのインターネットマップはこれ結構多分手がかかってますよね。
かかってると思いますね。
関連性みたいなところとか、うん、サイズ感とかね、色の感じとか、ビジュアルがでも綺麗なんですよね、本当ね。
うん、綺麗ですね。
うん、とっても綺麗でいうところなので、これでもあれなんですかね、インターネットマップのページ僕実際今開いてるんですけど、左下に Google のマーク入ってるんですよね。
あー、何かしらの API 使ってるかもしれない
ですね。出るんでしょうね。多分ね、うん。っていう感じかなっていうところでございますよ。はい。ですので、まあ、冒頭にも申し上げました通り、なかなかね、IP アドレスっていうような言葉自体はね、ちょっとウェブのことをあのお勉強されてたりとか知ってらっしゃったりとかっていうのがないと、ひょっとしたらちょっと今日聞いてくださってるリスナーの皆さん、なんかあのピンとこないところもあるかもしれませんが。なんかあのそこの辺の理屈は別として、例えばこのザ・インターネットマップなんかを見ると、あ、綺麗だなっていうのは感じていただけるんじゃなかろうかなと。
そうですね、
ね、でクリックすると実際に馴染み の, あのドメインとか出てくるので、10年前ではありますが、なんかね、紫色の日本のところなんかをポチポチポチポチやりながら、こう近いところなんかをこうスクロールして見ていただくとですね、あ、なんかとっても、あ、こんなのあったねとかね、いうのをちょっとなんか振り返っていただけるんじゃなかろうかな。なんかぜひぜひなんか見ていただけるといいんじゃないかなというところですね。
はい、
はい、じゃあ以上といたしましょうかね。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。ただし Spotify などの購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるやいたやですね、皆さんにご案内がいったりとか、聞きやすい形で届きますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというところでございます。ながら聞きでも結構ですので、興味のある回から聞いていただけますと KK とっても喜びますということでございます。はい、では以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回449回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。